現時点で最も薄毛改善に効果的な治療法は内服薬ミノキシジル、フィナステリド、デュタステリドを使った治療というのは他の記事でも解説している通りなんだけど、実は薄毛治療の教科書的存在の日本皮膚科学会ガイドラインでは、それら以外の薄毛治療法について明記されているんだ。ということで、今回はガイドラインの内容を解説しつつ、内服薬ミノキシジル、フィナステリド、デュタステリド以外の効果的な薄毛治療法について解説する。安です。YouTube と Twitter、TikTok もやってます。お問い合わせはこちら。この記事を読むことで得られる情報。内服薬以外の効果的な薄毛治療法について理解できる。この記事の目次クリックでジャンプ。結論、内服薬以外の薄毛治療法は6種類。薄毛治療の教科書。14種類の薄毛治療法と推奨度一覧。内服薬以外の薄毛治療法。行うよう勧められている治療法3種類。行っても良い治療法5種類。内服薬を使いたくないならおすすめの治療法。動画解説、内服薬使わない治療6種類。結論、内服薬以外の薄毛治療法は6種類。先に結論なんだけど、現時点で内服薬以外に効果的な薄毛治療法は下記の6種類。自毛植毛。LED および低出力レーザー照射。アデノシン外用薬。カルプロニウム塩化物外用薬。Tフラバノン外用薬。ケトコナゾール外用液。ということで、何を参考にこの結論にたどり着いたのかを解説していく。薄毛治療の教科書。まず、今回参考にしたのが日本皮膚科学会が作成した男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版。このガイドラインは、頭皮と毛髪の専門家が現時点で薄毛改善が示唆されている14種類の治療法を、それぞれ5段階評価したもので、いわば薄毛治療の教科書的存在なんだ。ということで、ここからは、ガイドラインの記載内容に合わせて、内服薬以外の効果的な治療法について解説する。14種類の薄毛治療法と推奨度一覧。そこでまず、ガイドライン内に記載されてある治療法14種類とそれぞれの推奨度合いを一つの表にまとめた。フィナステリド内服薬。デュタステリド内服薬。ミノキシジル外用薬。自毛植毛。LED および低出力レーザー照射。アデノシン外用薬。カルプロニウム塩化物外用薬。Tフラバノン外用薬。サイトプリンおよびテンタデカン外用薬。ケトコナゾール外用液。カツラの着用。ビマトプロストおよびタラノプロスト外用薬。成長因子導入および細胞移植療法。ミノキシジル内服薬。推奨度は ABC1C2D の5段階で、一番右側の列が各推奨度合いの定義。C2 行わない方が良いと D 行うべきではないの違いが少し分かりづらいんだけど、それぞれの定義は下記。 C2 行わない方が良い。有効なエビデンスがない。おは無効なエビデンスがある。 D 行うべきではない。無効もしくは有害であることを示す良質なエビデンスがある。ちなみに5段階評価の量比は参照している研究の信憑性をもとに推奨度が設定されている。推奨度の細かな定義に関してはガイドラインの2ページ目を参照してほしい。すでにここまででもかなりの情報量なんだけど、一旦情報を整理したい。まず、フィナステリドとデュタステリドの内服薬、ミノキシジル外服薬は A 評価ということで納得。それとは反対に俺の中で新たな疑問点が2つ生まれた。フィナステリド、デュタステリド、ミノキシジル以外に有効的な薄毛治療法があること。成長因子治療とミノキシジル内服薬治療が非推奨な治療法として分類されていること。そこでここからは、下記について解説していく。フィナステリド、デュタステリド、ミノキシジル以外の有効的な薄毛治療法。成長因子治療とミノキシジル内服薬が非推奨な治療法として分類されている理由、まずは2つ目から解説する。成長因子治療が非推奨な理由。まず、成長因子治療が非推奨な理由から。成長因子治療というのは、発毛に効果的な有効成分を直接頭皮に注入する治療法で、クリニックではメソセラピーの名前で提供されている。メソセラピーは以前、別記事で解説した通り、臨床研究では発毛効果があることは分かっているんだけど、ガイドライン上では非推奨。その理由はガイドラインによると、成長因子治療は先進医療の段階にあり、安全性を含めその有効性が十分に検証されていない、とのこと。ちなみに成長因子治療、メソセラピーについて詳しく解説した記事は下記。ミノキシジル内服薬が非推奨な理由。次に、ミノキシジル内服薬が非推奨な理由なんだけど、ガイドラインに記載されている内容を要約すると書き、臨床試験が実施されていない。多毛症をはじめとした複数の副作用の恐れがあるため、臨床研究と臨床試験の違い。じゃあそもそも臨床試験とはに加えて、先述のメソセラピー部分で触れた臨床研究との違いは何なのって話なんだけど、わかりやすくまとめると書き、臨床研究。人を対象にした研究全般。病気の原因を追求することが目的。臨床試験。治療の効果を診察し、病気や症状が回復しているか確認。あと、これが新薬の効果を確認することを目的としている場合、治験といって厚生労働省から承認してもらう段階があったりする。ちなみに臨床研究、臨床試験、治験は臨床研究、臨床試験、治験の順番で行われる。話を戻すと、現時点でミノキシジル内服薬治療は臨床研究までしか行われていない現状。とはいえ、ミノキシジル内服薬は全ての AGA クリニックで処方されていること、自分も3年間内服を継続して発毛に成功していること、これらの2点を踏まえると、ミノキシジル内服薬治療が D 評価されていることに関しては、いろいろと引っかかる点があるんだけど、それらはあくまでも結果論。なんだかんだミノキシジル内服薬を使った薄毛治療は自己責任ということに関しては変わりない。ということで俺は今後もミノキシジルの内服を継続する。ちなみに俺が服用している治療薬と薄毛治療の経過報告をまとめた記事は下記。加えて、治療薬はクリニックで処方してもらいたい人は下記を参考にしてほしい。内服薬以外の薄毛治療法。ここから、やっと本題。今回は、内服薬以外の治療法についての解説。 そこで、フィナステリド、ルタステリド内服薬を使った薄毛治療は推奨度 A ということで、今回は推奨度 B を行うよう進める、と、C1 を行っても良い、の治療法について解説していく。A を行うよう強く進める。B を行うよう進める。C1 を行っても良い。C2 を行わない方が良い。D を行うべきではない。行うよう進められている治療法3種類。推奨度 B を行うよう進められている治療法は下記の3つ。自毛植毛。LED 及び低出力レーザー照射。アデノシン外用薬。一つずつ解説していく。1自毛植毛。自毛植毛は自分の後頭部の上部な毛髪を患部に植毛する治療法で、2015年度には世界全体で39万7048件の自毛植毛、事例があり、生着率も 82.5% 以上と高いことが分かっているんだ。ちなみに生着率というのは、移植して以降、一定期間患部が問題なく機能している割合のこと。自毛植毛の治療費は移植する毛髪量によって変動するんだけど、いくつかのクリニックを参考にすると、500グラフトの相場は約30から40万円。1グラフトは毛根1株のことで毛髪2から4本。そこで、国内で自毛植毛を実施しているクリニックと治療費は下記。AGA スキンクリニック。トムクリニック500グラフト42万9千円。湘南美容クリニック500グラフト36万円モニタリング価格28万8千円。新宿 AGA クリニック27万5千円から。ちなみに自毛植毛とは別で、人工植毛といって人工の毛髪を患部に移植する治療法があるんだけど、人工植毛は安全性が十分に担保されていないということで、B 評価を行うべきではないとされている。2LED 及び低出力レーザー照射。次は LED 及び低出力レーザー照射。これは皮膚に微弱なレーザー光を当てて、細胞を活性化させることで発毛を促す療法。痛みと副作用がないことが特徴。この治療法は現段階で国内では未承認なんだけど、薄毛治療は自由診療なのもあり、国内の一部の AGA クリニックでは手術を行っているところもある。ちなみに医療においての未承認薬療法というのは海外で承認されていながら、国内では承認されていない療法のこと。国内で LED 及び低出力レーザー照射治療を受ける手段と、その価格をまとめたのは下記。AGA スキンクリニックホームケア商品、LED 照射器ヘアビームエア、6ヶ月未満25万円。ホームケア商品、LED 照射器ヘアビームアルファ、6ヶ月未満16万円。楽天市場 LED 赤いロコ育毛ヘルメット3万5980円。5、発毛に効果的なレーザーの強度は研究によって様々なんだけど、ガイドラインでは655ナノメートルの低出力レーザーを週に3回照射したところ、6ヶ月後に1平方センチメートルあたりの毛髪が 19.8 本増加した報告があるから参考にしてほしい。3、アデノシンの外用薬。次は、アデノシン外用薬。アデノシンは細胞で生成されるエネルギー代謝に関わる物質のことで、アデノシンの外用薬ローションタイプを頭皮になじませることで髪の毛を太くする働きがあることが分かっているんだ。ちなみにアデノシン 0.75% 配合ローションをミノキシジルと併用した時の効果は、アデノシン 0.75% 配合ローションのみの使用時と差異がなかったことが分かっているから、ミノキシジルとの併用による相乗効果はない。アデノシン配合のローションは下記。アデノゲン薬用アデノゲン EX300ml。ということで、ここまでが推奨度 B を行うように勧められている治療法についての解説。行っても良い治療法5種類。次に、推奨度 C1 を行っても良いと言われている治療法について。該当する治療法は5つ。カルプロニウム塩化物。T フラバノンの外用薬。サイトプリン及びペンタデカンの概要薬。ケトコナゾール。カツラ。カツラが含まれているのは意外だけど、それぞれ解説していく。1カルプロニウム塩化物概要薬。カルプロニウム塩化物は局所血管拡張作用があって発毛効果があることが分かっている治療法。研究ではカルプロニウム塩化物 5% と 10% の概要薬を使った場合の効果として診療実績をもとにいずれも発毛効果が確認されていて、10% の概要薬ではより効果が高かったことが分かっているんだ。国内でカルプロニウム塩化物の概要薬を入手する方法とその価格をまとめたのは下記。DMM オンラインクリニックカルプロニウム塩化物概要液 5% 3本ミコセブン。まとめ開示の価格4268円。大阪道カルプロニウム塩化物概要液 5% 1本3167円。ニキーフラバノン概要薬 T。フラバノンは化粧品を中心に商品開発している花王が開発した発毛効果。成分なんだけど、使用から4から6ヶ月で抜け毛の減少とともに発毛効果があることが分かっているんだ。T フラバノンを含む概要薬は市販でも多く取り扱われていて、Amazon で購入できる。ものとしては下記。サクセスバイタルチャージ薬用育毛剤 200ml。 サンサイトプリン及びペンタデカン概要薬。サイトプリン、ペンタデカン概要薬は抜け毛の減少と育毛効果があると言われているんだ。ちなみに育毛というのはすでに生えている髪の毛を太くする作用のこと。サイトプリン、ペンタデカンを含む概要薬は少し前までライオンが商品の販売を行ってたんだけど、現在は製造終了していて入手するのは困難そう。4ケトコナゾール概要薬。ケトコナゾールは頭皮に発生する悪い菌の繁殖防止効果があって、研究ではケトコナゾールを含むシャンプーを21ヶ月間使用したところ、6カツキ目から15カツキ目にかけて髪の毛が太くなったと同時にヘアサイクルが正常な髪の毛が増えたことが分かっている。ケトコナゾールを含むシャンプー製品については調べた限り市販での取り扱いは見当たらなかったんだけど、個人輸入サイトでの取り扱いあり。ケトコナゾールシャンプー。5カツラの着用。いわゆる頭皮に直接装着する人工毛。もちろん、カツラは根本的な薄毛の改善ではなく、見た目に限定した対処法なんだけど、ガイドラインではカツラを使用したことがある患者のアンケート結果で、生活の質を示す QOL が向上したと回答した人が多かったということで、紹介されている。以上、ここまでが推奨度 C1 を行っても良い、と言われている治療法についての解説。内服薬を使いたくないなら、おすすめの治療法。ということで今回は、日本皮膚科学会ガイドラインをもとに内服薬以外の効果的な薄毛治療法について、解説した。 もちろん、最も効果的な治療法としては、ガイドライン内で A 評価がされている下記の3つだけど、フィナステリド内服薬、ルタステリド内服薬、ミノキシジル外服薬。内服薬を使った治療に抵抗がある場合は、B、行うよう勧めると、推奨度 C1、言っても良いに該当する下記の治療を検討するのが最適。自毛植毛、LED 及び低出力レーザー照射、アデノシン外用薬、カルプロニウム塩化物外用薬、T フラバノン外用薬、ケトコナゾール外用液。ちなみにサイトプリンとペンタデカンは該当する商品が見当たらなかったのと、カツラは根本的な薄毛改善の対処にはならないということで除外した。ということで、この記事が今後の薄毛治療における参考になれば嬉しい。動画解説、内服薬使わない治療6種類。この他にも薄毛を発症してから現時点までに気づいたことは、薄毛治療、カテゴリページでまとめてるから参考にしてほしい。